Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました、小山純子のラヘラジ。1月1日、皆様明けましておめでとうございます。2020年ですね。毎年ね、ご新年抱負皆さん考えられると思うんですけども、今年はどんな目標を立てられましたでしょうか。私はですね、香り糖をね、立ち上げて1年半ぐらい経つんですけども、今年この1年間はもっともっと多くの方に香り糖を知っていただく、そのためにいろんな商品開発を進めていこうと思っています。そんな話もね、今年のラジオの中でもお伝えをしていければなと思ってるんですけども、まずは練り香水を作ろうかなと思って企画を進めています。さてさて、そんな2020年の1回目のラヘラジなんですけれども、前半は1月1日ということでお正月の香りの話をさせていただきます。そして後半は滋賀県の東近江市に行ってまいりました、みんなの奥永源寺という会社を訪問した時の話をお届けしたいと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、では前半ラジオアロマ講座ですね。今日はお正月の香りということで、アロマオイル、精油ではないんですけども、お香の話をねちょっとしたいと思います。国宝、黒い日本画の宝と書く香りがあるんですけれども、平安時代に作られた香りなんですけども、これは冬の香り、そして祝い事の香りと言われています。使われているのが人工、そして長寿香で、開香、蛇香で、あとは白檀などが使われているんですけれども、この長寿香はね、長寿、皆さんもご存知のクローブですね。で、この長寿というのは日本で一番最初に蒸留して精油が作られたハーブでもあるんですけれども、もう平安の頃から日本では使われていたんですね。日本では育てることのできない植物ですので、これは海外から輸入をされていたということです。そして白檀とか人工とかも海外から入ってきているものですね。海香は貝ですね、海にいる貝、川にいる貝、あの貝の殻から作る香りでして、香りが特にするわけではないんですけれども、香りの保留剤として使われていました。そして蛇香は動物性の香り、ね、入っているものを想像するだけでもかなり濃厚な香りのイメージですけども、お祝い事の時に平安時代から炊かれてきたと言われています。今はね、もう天然の香料だけを使ってお香を作るというのもほぼされていなくて、こういうお香になっているものでも合成の香りが使われていたりっていうのがあるんですけどもね、いつかこの天然のものだけで作ったこのね 冬のお祝い事の香りも嗅いでみたいななんて思います。そして身近なところで言うと、お正月、皆さんどんな香りを思い浮かべるでしょうか。例えばお雑煮の上にピッと乗ってる柚子の香り、門松の松の香り、いろいろあると思いますが、私は以前住んでいたマンションのオーナーさんがね、お正月休みに山から切ってきてくれるロウバイの香りがお正月の香りとして記憶に残っています。香りというのはやっぱり記憶と結びついているので、そのオーナーさんはね、ご高齢で亡くなってしまって、私も引っ越しをしてもう7年かな8年ぐらい経つんですけれどもね、未だにロウバイの香りを嗅ぐとその方を思い出しますし、お正月のね、帰省地下から帰ってきてエントランス入ったところにバケツが置いてあって、そこにロウバイの枝がたくさん刺さっていた、お好きにどうぞと書いてあったその文字までも思い出します。香りというのはやっぱり記憶と密接に結びついていますので、その地域を思い出すものとか誰かとの思い出蘇ったりとか、そういうことがあるなと思いますが、皆さんの中でもとっておきのお正月の香りというのがあればぜひ教えてください。やっぱりね、季節ごとの香りというのもありますしね、どうなんでしょうね。やっぱり柚子は冬の香りというイメージが非常に強いですけども、冬の中でもクリスマスシーズンよりはやっぱり年明けてからのお正月。でも実際に実がなるのはもっと早い季節なんですよね。早い季節に実がなって、お正月用にそれが置いておかれて出荷をされてという形です。精油は収穫してからすぐに果汁を絞った後の皮を冷凍して保存して、鮮度がいい状態でまた解凍して使うというような形で作られていますけれどもね、柚子の香りを嗅ぎながら今日の夜はちょっとゆっくりと過ごしたいなと。お正月の夜はね、貴重なゆっくりタイムですから、ゆっくり過ごしたいなと思いますが、皆さん今からこのお昼の時間は、この後ね、楽しいお話が待っていますので、最後まで聞いていただけたらと思います。ということで、ここで1曲挟みたいと思います。ハジーフィーチャリング T で音楽の力、どうぞお聴きください。
誰か奏でるその音楽がこの世界を常に変えてきた。俺ら信じるのさ、音楽の力、一度きりの命これにかけて。その音楽というものはどんな風に生まれたんだろう。きっと神様への祈り、願い、または収穫が実った祝い。様々な説があるが、この世界中のどの場所にもあるんだ。音楽 No music, no life. No music, no life. I think No music, no human life.
Hey yo, どうして俺もこの場所にたどり着いたのかわからない。だけどあの日常に隣にいてくれたのは間違いなく音楽。いつもの場所、増えてくメンバーと作る毎日、それがマイエナジー。祈り、叫び、踊り、間違いなく俺はそう、君はどう。アラバミュージック、
誰か奏でるその音楽がこの世界を常に変えてきた。俺ら信じるのさ、音楽の力、一度きりの命これにかけて。
Yo, Haji T, we love music, we wanna sing by our steamYeah. 俺はフロム仙台、宮城県森の都東北だからこそ決して忘れない。東日本大震災一生、2011年3月11日風化させずに次の世代へ伝えてくのが、そう俺らの役目。何十年後も何百年後もこの歌よ、どうか歌い継がれてくれ。 Oh oh
More 1982岡の原から広島の空、この街が好きだ、この街で育った。変わらないのどかな街の風景も約半世紀前に一度変わり果てた姿に、あの日明日への希望の日、消さなかった人たちの願いは現代よ。 We got your back、 確かに受け止めたぜ、この思いはそう、さらに未来の方へ。
この世界を包み込んできた。俺ら信じるのさ、音楽の力。
ちの力を一つに合わせることができれば叶わない夢などないこと、この絆で証明しよう。
No music, no future, no music, no life. No music, no future, no music, no life. No music, no future, no music, no life. No music, no future, no music, no human life. Yeah, listen together. みんなで奏でるこの音楽よ、この世界を包み込んでゆけ。俺ら信じるのさ音楽の力。みんなで奏でるこの音楽でこの世界すら変えてゆけるんだ。俺ら日の丸背負った日本人でこの時代を変えよう。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは滋賀県の東近江市にありますみんなの奥永源寺という会社の代表取締役前川さんのお話をお届けしたいと思います。秋の初め中旬ぐらいかな、紅葉がねちらちらと始まった頃に訪問させていただいたんですけども、水の流れる音を聞きながらいろいろなお話を聞いてきました。この地域では紫、紫根の原料にもなる紫、そして無農薬のお茶、いろいろなものが栽培されています。この地域のこと、そして紫のこと、お茶のことたっぷり聞いてきました。ではどうぞお聞きください。はい、本日は滋賀県の東近江市に来ております。お話を聞かせていただきますのが株式会社みんなの奥永源寺代表取締役の前川慎司さんです。前川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すごくいい地域ですね、ここは。
ありがとうございます。
今日ね、この会社の事務所兼ご自宅、100年経つ建物、
ね、築100年のかやぶき屋根の古民家、はい、まあ、そのかやぶきの部分にちょっと、ね、トタンを張って、はい、まあ、保護はしてるんですけども、はい、ね、昔ながらの、
ね、ね、その前に椅子を出して山を見ながらのお話なんですけれども、
はい、
この100年の、ね、古民家、ここは前川さんが生まれ育った代々続くお家なんですか？
いえいえ、実は出身は兵庫県の宝塚市ということで、はい、
そうなんですね。
田舎が都会という。
なるほど。じゃあ都会にある田舎からこっちに、
はい、そうです、職場が田舎という。
なる、この、まあ、ここ奥永源寺というエリアなんですけども、はい、この地域に来られたのは何がきっかけだったんですか？
そもそも私はその兵庫県の宝塚市出身だったんですけども、はい、中学校3年間を、はい、高知県の大川村っていうところに山村留学しまして、はい、親元を離れて、で農山村の中で温かく育てられて、うん、将来は農山村行きたいなってずっと思ってたんです、
はい、
でその中でたまたま今からちょうど8年ほど前に、はい、八日市南高校という、うん、この同じ東近江市内の農業高校に教員として赴任したんです、はい、っていうのがきっかけでして、はい、まあ、そこで3年間農業高校の教員をしている中で、はい、滋賀県の豊かさみたいなのをね、うん、感じて、うん、これはここでやってみたいなと。
なるほど。
いうところから、
はい、
あ 豆腐屋さんが来るという何とも田舎らしいなんかバックミュージック流れてきましたけど、
いい感じ。
はい、続けていいですか。
どうぞどうぞ、もちろん続けてください。
ですね、その教員を3年やってたんですけども、はい、ちょうど3年終わった時に、うん、地域おこし協力隊というですね、はい、総務省の制度を使って、うんうん、まあ、そういう限界集落地域というか農産村地域に入って地域おこしをするみたいな、はい、まあ、お仕事というかですね、うんうん、制度がありまして、はい、まあ、それに手を挙げまして、今から6年前にこの奥江現地に移住したというのがきっかけですね。
は
い、
この地域は自分でここに行きますっていうふうに選べるんですか？
全国の市町村が、まあ、募集をしてまして、はい、どこの地域に行くのは自由なんですけども、うんうんうん、私はやっぱりこのご縁で来た滋賀県、はい、まあ、特に東近江面白いところやなというふうに思ってましたので、うん、ちょうどこの東近江市で募集があるということだったので、はい、ここ行きたいということで
手を挙げた。迷わず選んだっていう感じなんですよね。でね、待ち合わせをさせていただいたのが道の駅だったんですけども、うん、廃校になった中学校をリノベーションした道の駅。
そうなんです。日本で初めての廃校利用型の道の駅ということで、
はいはい、なんか温かい、
そう、もうザ、ね、うん、校舎の跡みたいな、
そう、体育館ありましたしね。
ありますあります、
うん、なんていうんですか、正面 の, あの車のロータリーのところの植え込みに高架の石碑立ってましたもん。
ありました、
はい、
もうそのまんま、あれね、元中学校なんですけども、はい、うん、本当にね、建設費も、うん、まあ、通常の道の駅の10分の1ぐらいの価格で、はい、できたにもかかわらず、うん、年間30万人以上の人が訪れるという、
すごいですよね。まあまあ奥ですからね。奥永源寺っていう名前ですけど、永源寺っていうお寺があるんですよね、
うん、そうなんですね。
これがちょうど滋賀、この東近江市の真ん中、
ちょうど真ん中ぐらいの、それでも ね、
にあって、そこから奥、
奥、山側の方、ね、このエリアを奥永源寺っていうふうに呼ぶんですよ ね。
なんかちょうどどうなんでしょう、高速のインターを降りてから道の駅までで
30分ぐらい、ね、
そんなもんですよね。で、その道の駅からさらに車で
10分15分ぐらい
ですよね、うん、どこ連れてかれんやろっていう感じの道を、
そうそう、この奥人住んでんのかなってい う、 もう車1台しか通れないような道の奥にここがあるんです。
いや、でも先ほどね、うん、この集落の神社も行かせていただきましたけども、はい、これなんて言ったらいいんでしょう、この聖域感あふれる空気が違いますもんね。この
違います、ね、ちょうどね、鳥をくぐった、はい、うん、その瞬間からね、空気がスーッて変わるんですよ ね。
なんか、あ、守られてるなっていうのと、うん、ここの集落の方がすごく大切に、ね、お手入れして神様をね、うん、大切にしてるんだなっていうのが分かる神社でしたけども、うん、その神社のすぐ近くで、
はい、
噂の、
そうなんですね、今取り組みをさせていただいております、はい、東近江市の花で、はい、絶滅危惧種の紫という植物を栽培させていただいてます、
はい、ね、で、その紫って皆さん多分シコンっていうと聞いたことがあるかもしれないですよね、うん、
そうですね、紫の花、紫の花って言うんですけども、はい、実は花は白いんですよ、はい、紫色の花じゃなくて、
白かったです、ちっちゃい白い花、
ちっちゃい白い花なんですよね、はい、で、何が紫なんやというと、うん、根っこの部分が紫色をしていて、はい、紫の根と書いてシコンと読むっていうやつですね。ね、
でもこれ生えてるの見ても絶対そんな貴重なシコンの地上部だと思わない。
ねえ、そうですよね。もう本当にもう見た目普通に雑草とわからない地味な
花もちっちゃくて ね、
全然その派手派手しい花じゃなくて、うん、まあ、でも逆にそれが日本らしいというか、
そうですね、なんか奥ゆかしさを感じますよね。
大和なでしこ的な、うんうん、もう本当に小さな可憐な花がポッと咲くっていう、
は
い、
ね、このシコは何科なんですか？
これね、紫族、紫科、はい、紫って言うんですよね、はい
同じ蚊とか族の仲間はいるんですか？
一応います、一応いますね、はい、いくつかはあるんですけども、はい、もう完全に紫まで行くのはもう一つだけ、だからこの紫の話ちょっとしだすとあれなんですけど、はい、うん、その紫のね、シコンから取れる色素がね、シコニンっていうんですよ、
うん、シコニン、
シコニン、はい、で皆さん紫色っていうと、うんうん、まあ、今日ちょっとまさに、はい、ね、お洋服が紫色なんですけども、はい、 アントシアニンって思われる方多いと思うんですね、
う
ん
う
んは
い、そうですね、そういう紫のイメージですよ ね、
ねイメージですよね、はい、でもアントシアニンではなく、はい、このシコンから取れるシコニンが本当の紫色の根源なんですよ、
う
ん、
あだから私たちは紫を誤解してるということですね。
そうですね、アントシアニンじゃないです
ね。
本当はそのシコンから取れるシコニンという色素が唯一布の中でこう紫色を発色すると、
はい、あのアントシアニンで染めたらどんな色になるんでしょう ね、
あのね紫キャベツとかそういう、ね、理科の実験でやられたことあると思うんですけど、はいはい、水に紫つくんですけど、うん、やっぱ色が崩壊していって青っぽくなっちゃうというかね、
なんかイメージありますね、うん、ちょっと色の抜けた紫キャベツみたいな感じ、
そう、 そういう感じですね。でちゃんとこうビビッとした紫色、うんうんうん、っていうのは、はい、やっぱりこのシコンからしか発色しない。
天然香料の中で紫色発色するのはシコンだけ、
うん、そうです、天然のこの染料ですね、はい、の中ではもうシコンということなんですけども、うんうん、だからシコン染めというのが簡易12回、はい、最高位の色、最高位の色ですからね。
あの紫色はシコンの色、
はい、そういうことなんです、
ね、なるほどな。でね、ここのエリアの魅力は今ちょっとシコンの話をひたすらしてますけど、うんうんうんうん、シコンも魅力的なんですけども、はい、お茶、
そうですね、マンドコロ茶、
はい、マンドコロ茶だと思うのは聞いたことないんじゃないかなと思うんですけど、
まあ、それこそ、うん、日本茶の原点と呼ぶにふさわしいお茶でして、はい、うんうん、最澄というですね、はい、これ滋賀県の比叡山を、
あ、滋賀県の比叡山ね。
あれ比叡山延暦寺は滋賀県のものなんで、は
い、入り口が京都なだけで、そうそう、ロープウェイが京都なだけで、
はい、滋賀県の
お寺の、はい、
比叡山延暦寺を作った最澄さんが中国から持ち帰ったのがお茶で、はい、それが始まりなんですけども、はい、だから最初にお茶が植えられたのはこう滋賀県なんですよね。で600年以上も前からずっと同じ茶樹でやってきたっていうのがこのマンドコロ茶、
はい、
在来種のお茶でして、
これね皆さんお茶っていうとこう茶畑をすごいイメージされると思うんですよ、だんだんになった広大なね、うん、ここを普通に車止めて降りたら、うん、はいここお茶みたいな、
そうなんですよ、もう本当こうお茶畑の中に集落があるというか
本当にびっくり、
すぐそこにあります。でも見た目がやっぱり畝になってなくって、うん、ポコポコポコポコねツツジみたいに独立しているっていうのが特徴的で、うんはい、これが在来種の特徴なんですよね。
確かに木が一個一個独立してる感じですもんね、垣根みたいなんじゃなくて、はいはい、一個一個木が丸々とある感じ、
うん、そうなんです。だから継ぎ木じゃなくて実生って言って実、はいうん、種で増えてきた木々なので、はい、根っこがね3メーターぐらいそこまで伸びてて、
はいはい、実生は確かに根深いですもんね。
根が深いです。ですから大体ねこう外来種とかやっぱりこう、はい、継ぎ木のお茶の木って30年に1回ぐらい植え替えてしまうので、はい、持たないんですけど、はい、ここの木は樹齢が300年とか超えてます、はい、
ちょっと待って300年、
はい、滋賀県の天然記念物になったり
するんで、この地域って冬はすごい雪降るんですよね。
そうなんです。だから2メーター弱ぐらい雪が降るので、うん、そのね畝だと折れちゃうんですよ、はい、枝が。
なるほどな、横に広がってるから
それが独立しているのでペチャーンとなって、うん、また春になるとモコモコっと上がってくる。
なるほどな、
自然と向き合うための独立方式なんですよね、はいうん
でもそんな300年も経つお茶の木があり、そしてこの土地で代々種を、ね、引き継いできたシコンがあり、もともとそれで何かしようと思って立候補した。
そうなんですね。実は、うん、その私がたまたま赴任した八日市南高校という農業高校が、はいうん、全国の農業高校の中で唯一シコンの研究栽培をしている学校やったんですよ。これでグリーンライフっていう全国の高校生が学ぶ教科書の中に、はい、優良事例として載るぐらいが、シコンといえばここ東近江の八日市南高校だった。それは最初知らなかったんですけど、はいはい、たまたま教員として赴任したら、うんうんうん、その学校が特に取り組んでるのが紫シコン。
もうなんか導かれてきた感じですね。
まあ、おかげさまで、
うん、やりなさいっていうことですよね。
本当にねご縁だなっていうふうに思いますけども、その中で出会ったシコンをやっぱ地域の宝にしていきたいというふうに思い立って、まあ、公務員という安定職を捨て去って、はいはい、
そうですよね、
人、この奥に人住んでんのという、はい、この山奥に移住した、うん、
だってここの集落が全部で個数でいうと、う
ん、50軒ぐらい家があるんですけど、はい、40軒が空き家、
うわ今10軒、
10軒に15、6人
うわ、じゃあ同居世帯も結構増えてきてるっていう感じですよね。
僕が移住してきてこの6年で12、うん、3人の方が亡くなられました。お葬式のお手伝いしてきたので、はいはい、だからもう人口が5年で半減しているという地域なんですよ。
そうですよね。なんかでももったいないですよね。こんだけの、うん、なんて言うんだろう、多分皆さんこう来たら分かるんですけど、うん、この集落そのものが宝と思えるぐらいの、うん、そのね、日本の文化遺産に登録されてるのも、うん、永源寺も登録されてるけど、その周りのこの
山村
自体が、うんね、日本で
日本遺産ということで、
ね、登録をされている、
はい、もう本当に今日ねゆっくり見ていただいたわけですけども、はい、うん、のどかな、うん、本当にザ・農山村というような風景が広がっているところに暮らしの豊かさであるとか、うん、歴史や文化が詰まっている。
本当にね、あの大阪、私豊中からですけど1時間半ちょっと2時間かからずに来れる場所に、うん、こんなとこあったのっていうぐらいに水も綺麗で山も豊かで、あのこの辺の山って広葉樹が多いんですよね。
そうなんです、そうなんです、
ね、だから植物の生態系も豊かで、で四君はもともとはこの集落で育ったわけじゃないんですよね。
もともとはこの東近江市の平野部の、うん、その八日市南高校とかがある平野部で栽培されてたんですけど、うん、まあ、地球温暖化原因で絶滅危惧種に指定されてしまってまして、うん、暑さで枯れてしまうっていう特性があって、でそうするとこの奥永源寺のこの集落は標高がね500メートルぐらいあるんです、
はい、
だから気温がね大体3度から5度ぐらい違うんです、うん、で涼しいということで、はい、まあ、ここで紫の栽培に挑戦できないかということでこのつながりなんですね。
なるほど。でやってみたらこれがまたいい感じ、うまくいく
ということですね。
手をかけちゃいけない紫。
そうなんですよ。もう自然あるがままっていうのが一番元気な紫。
植えたら最後、
植えたら
何もできない、何もできない、収穫まで
もうそれが神様、天気の神様、ね、お任せと。
いやでも本当に何だろうな、あの、ね、私お化粧品 の、 あの阪神百貨店での催事の時に商品を見てその場ですいませんラジオいいですかっていう無茶なスカウトをしたんですけど、着てみてあここだからできることなんだなっていうのをねすごく感じますね。水がきれいで、ね、山が豊かでそこで本当に自然の中で自然の力で育ってるものだから多分こんなに響くんだろうなっていうふうに思いますけども、そのお化粧品自体の話を来週ちょっと詳しく、
はい、ありがとうございます、
はい、聞かせていただけたらなと思います。いやもうねここはね話で聞くより皆さん来た方が早いぞ。
ぜひ、
ね、大阪から2時間あれば
来れますから、
ここまで来れますから、うん、はい、ぜひまたツアーも組みたいと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、本日は滋賀県の東近江市にあります、株式会社みんなの奥永源寺代表取締役の前川さんにお話を伺わせていただきました。前川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、小山純子のラヘラジ。新年1回目のラヘラジ、奥永源寺の前川さんのお話いかがでしたでしょうか。宝塚から、ね、東近江奥永源寺に移り住まれて紫と向き合っていろいろなものを生み出そうとしておられるお話でした。が、ね、宝塚は、ね、私豊中なのですごい近いんですけれども、そこの方が滋賀で東近江で新たなムーブメントを起こそうとしている、私も何かやりたいなと、またこうね新年早々ムクムクといろんな気持ちが湧いてきてるんですけれども、紫のお話は来週も続きます。今週はね地域のこととかその紫お茶のことって広くお話をしていただいたんですけども、その紫がどういうふうに育っていくのかとか、それを使ってどのような化粧品を展開されているのかということを来週に届けさせていただきたいと思いますので、来週も引き続きどうぞ聞いてください。はい、ということでこの時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心 心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。素敵なお正月の一日をお過ごしください。ではまた来週。